武井泉の赴くままに。まずは一曲聴いていただきましょう。正嗣で Just For。
季節の終わり始発の改札、さっきまでの喧騒が忖度、駅のサイレンだけ響く。なんとなく足を収めて立ち止まって見て進まないみたいだね。ちぐはぐな僕の足音、 Cause I'm still on Gotta let go。 ポッケの埋線タバコで一服、朝露混じって吐く息は白く、余計に感じる季節の風、わけもないの君に会いたくなるね。夢描いたようなクラッシュ、遥か先にその目を凝らし、一歩先足音に耳すまし、 Just hold me down No way for your life。 歩き続けてはまた集まついて、今の幸せさえ消え去って、また一人になるんじゃないかって、本当は毎日怯えて、どっかで誰もがただのフェイク、 Hope you fall out day after day、 熱を冷まれ、特別な何かが足りないわけじゃない、でも足りないだらけを感じて、やっと見つけたこのぬくもりに、すがりたくてでも戸惑って、手を離さないように Just for you, just for me。
お送りしたのは正嗣で Just for でした。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第11回放送ということでね、この間10回目の放送をめでたく迎えまして、今日11回目ということで、節目を迎えてからの、記念すべき第1回目の放送になりますね。はい、ということでこの番組毎回ゲストをお迎えしているんですけれども、この記念すべき第11回目ということもありまして、ちょっとね変わった企画をしようと思いまして、今回は僕武井泉をゲストとして、放送に迎えての、放送、ちょっと変ですね言い回しがにしていこうかなと思っています。はい、ということで今日は僕一人で、この放送をしていきますので、よろしくお願いしますね。はい、ということで7月に入りまして、だんだん暖かく暑くなってきました。僕は夏がすごく好きなんですよ。この暑ければ暑いほど、なんていうんですかね、体調が良くなる、そしていろんなものがメラメラと燃え上がってくる、いい季節になりました。そして7月といえば七夕ですかね。七夕の思い出といえば、そうあれですよね、大人になってくると意外と笹の葉に短冊でお願い事っていうのしなくなるもんですよね。最後の思い出は小学校中学校とかかな。その頃の願いって言ったら単純なもんですよね。例えば足が速くなりたいとか勉強できるようになりたいとか、なんだろう、あとはそう、僕当時ね、まあこれを言ったら年齢もバレますけど、光源氏さんが流行ってたんですよ、アイドルとして。光源氏さんってそのバク転とかバク宙とかすごいじゃないですか。いやー憧れましたね。憧れて短冊に書きましたよ、バク宙ができるようになりたいって。それでまあどうなったかというと、まあ結局ね、その本当にやりたかったんで、体育館倉庫に一人で行ってマットにひたすら休み時間の間飛び続ける日々が続きましためでたく小学校いる間にね、バク宙までできる、嘘ついた、バク転できるようになってね、中学校に進級して身体能力が上がってから、まあ、バク宙もできるようになったという、まあそんな感じで、まあ願い事が叶ったっていうオチになるんですかね。まあそんなこんなで、こちら番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、 皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。番組へのコメントなんかはいただいたら番組の中で紹介しちゃうかも。それでは武井泉の赴くままに、赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ゲストコーナー、はい、というわけで今回はゲストは、はい、僕ですね一風変わった武井泉の赴くままにをお送りしていきます。今回は僕が僕をゲストに迎えてという形で放送をお送りしていきたいと思います。はい、というわけでね、何を話していこうかなっていろいろ考えたんですけれども、まあご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、僕はまあこう見えてどう見えて、演劇をやっています。今ミュージカルを中心にね、まあ、朗読劇をやったりとかもしてますけれども、この演劇との出会い、そして今、メインで所属させてもらっている劇団クリエさんにいるわけなんですけれども、なぜ今そのメインで劇団クリエさんに所属しているのかっていう理由なんかもね、ちょっと話していけたらなと思っています。はい、まず僕と演劇との出会いなんですけれども、そう、何年前だろう、12年前、13年前、それくらいになるかな。町の解放ってあるんですね。当時は、まあ、住んでるところバレるようであれなんですけども、明けの町っていう町がありました。今はもう筑西市っていう市にね、合併してしまって、なくなっちゃった町なんですけども、その町の解放っていうのが、月一でうちに届くわけなんですよね。で、まあ、普段はそんなの気にも留めずに、ゴミ箱ポイなんですけど、ある日、たまたま気が向いたんでページをめくってみたんですよ。そしたら僕がね、もともと所属していた団体の、今もある団体ですよもちろん、明けのミュージカルっていうミュージカルの劇団が、公演を終わりましたよっていう、なんて言うんでしょう、あれは、まあ、公演終わりました記事っていうのがあったわけなんですね。で、昔からなんだろう、そう、ちょっと話が前後するんですけど、演劇には興味があったんですね、高校の頃から。で、まあ、なんでじゃあ高校卒業してからとか社会に出てからやらなかったのかって言われる方もいるかと思うんですけども、その頃の僕はね、本当おとなしくて引っ込み思案で消極的で、なんだろう、その例えば東京に出て一人暮らしをして演劇の勉強をするっていう方に発想は多少向いていたんだけれども、それをするには、ああ一人暮らしか、お金が必要だな、大変だなとか、やっていけるのかなとか、そういうマイナスな発想ばっかりでことを起こせなかったわけですよ。で、まあそのまま大人になり普通に就職してね、仕事をしていった中で、まあそういう思いがちょっと心の中にあった中で、その記事と出会ったわけです。で、おお、こんな身近でこんな面白いことやってる団体があるんだと思って、ああ、これちょっと話だけでも聞きたいなと思って、もうその日のうちに、連絡先が書いてあったんでね、まあ、その、明けのミュージカルが公演を行っていたり、主に稽古場として使っている、中央公民館という施設の電話番号だったんですけど、そこにかけたんですね、電話番号に。そうしたら、お名前とご住所を教えてください、あとご連絡先もみたいに言われたんで、まあ何の気もせず素直に答えたわけなんですよ。で、まあ答えて日々が流れました。で、流れて忘れた頃にハガキが、一通のハガキが届いたわけなんですよ。そのハガキの内容がですね、この度明けのミュージカル第4回公演に向けての結団式を行うことになりました、ぜひお越しください的な内容だったんですよ。で、決断式、これって 何俺やることになってんのとか思ってあれなんか俺騙されてないとか思いつつ、決断式の日程を見たらたまたま予定が空いてたんですよ。でまあ予定も空いてるし行くだけ行ってみるかっていうことで行ったんです、決断式にね、一人で心細い中で、ね、そこにまあとある部屋に集まり、なんだろう、そこにまあいたのがこの番組でパーソナリティもやっている海老沢隆さんが演出家として、あとはそのプロデューサーっていうんですかね、そういった立場でいて説明をしてくれたわけですよ。そしてその中にはこのラジオのミュージックゼロチャンネルのプロデューサーである坪松さんもいたりしてね、まあ出会いの場、まあ今を振り返ってみればね、そこの決断式に行ったことでたくさんの出会いがあって今の僕がいるっていう風になるんですけれども、まあまあその決断式に行ってなんか なんだろうなし崩し的に入団するような形になったんですよね。で稽古日はいつですよみたいなのがあって、まあずっと稽古日って基本土日だったんですね。で僕休みが土日だったんで稽古に参加していくわけですよ。それでやっていく稽古をしていく中で、まあ、台本をもらったりしていく中で、なんだろう、こんなにも難しくてこんなにもうまくいかなくてこんなにも面白いものは世の中に二つとないんじゃないかって思うようになってきて、まあ、そこからだんだんとね演劇に惹かれていくわけなんですよ。で、まあ入団してやっていく中で、まあど素人の僕ですよ、当時入団したのが26歳かな、それまで演劇なんていうものは1ミリもかじってない僕が、何ヶ月か後のイルブリランテっていう800人収容できるホールで舞台に立つっていうことになったわけですよ。まあその中でなんと初舞台はありがたくも主役をやらせていただくことになり、まあ無我夢中でしたよね。右も左も分かんない中本当に無我夢中でやりました。もうあんなに無我夢中だったのは、今考えると、いやあるな、でも今も無我夢中だけどあるな、まあそんな感じでちょっと明けのミュージカル話が長くなったわけですけれども、まあそんな中でまあ演劇やっていくことでもっとスキルアップをしたいなって思い始めたわけなんですね僕で。スキルアップをするためにはどうすればいいのかなって考えて、場数を踏めばいいんじゃないかっていう発想に陥ったんですね。で、明けのミュージカルっていうのは、まあ、1年に1回公演なわけで、本番の半年前ぐらいから、稽古が始まるんですよ。なんで、約半年はオフなんですね。で、その半年の間に、別の劇団さんにお邪魔して、稽古をして本番に出たりすることができたならば、これはスキルアップできるんじゃないかと思ったわけです。でその中で、まあいくつかの劇団さんに出させてもらっていくわけなんですけれども、まあその辺はねまた後半に詳しく話していけたらなと思っています。はい、そんなわけで、この辺で箸休めとしてですけれども一曲お聴きいただきます。田口翔太で星空。
数え切る ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
自由時間のコーナー、はい、というわけで、自由時間のコーナーですけれども、前回の、まあ、前のコーナーから引き続き、ゲストコーナーから引き続いて、僕の演劇歩んできた道を話していこうかなと思います。前半で明けのミュージカルに出会い、そして明けのミュージカルの中から他の劇団に、まあ中で活動していく中で他の劇団でも活動したいというふうな欲望が芽生えたというところで終わったんですけれども、その中で具体的にね、どんなことをしていったかという話なんですけれど、まあ何ですかね、たまたまご縁があって、某大学の演劇サークルの学園祭の本番に出させてもらうことになったんですよね。それでまあその中で、まあオチを言ってしまえば、その演劇サークルに他の社会人も出ていまして、演劇サークルの演お芝居にですね、その他の社会人っていうのが劇団クリエに所属してたんですね。はい、繋がってきましたね、劇団クリエに。はい、でそんなこんなで、まあその方から、劇団クリエ、まあその頃本当に貪欲に本番に立てる場っていうのを望んでいたので、もうちょっと稽古場見学しに行ってみないっていうお誘いに、もう尻尾を振って、もう犬張りに尻尾を振ってパタパタパタパタさせながら、その劇団クリエさんの稽古場に連れられて行ったんですね。そうしたら、まあ劇団クリエの演出家さんである大滝淳二さんがいましたよね。でその方によろしくお、ね、まあ見てってくださいって言われ、まあ今ちょうど台本の本読みをやるところなんで、ちょっと一緒に読んでみませんかって言われたんですね。でなすがままに、あ、はい、ということで、台本を渡され、じゃあ武井さんはここのこの役をちょっと読んでもらっていいかなみたいな感じで軽く言われたので、まあみんなの本読みに混じって読んだんですね。でまあ読み終わりました。そうすると、おお、いいね武井さん、ちょっといいね、出てみないっていう話になって、まあまあぶっちゃけその時、まあ他の本番と稽古期間めちゃくちゃ被ってたんですけど、もう貪欲だった僕はもう二つ返事で、はい出ますと、もう承諾したわけですよ。まあ、その稽古場もひたちなかということで、家からめちゃくちゃ遠かったんですけどね。まあそんなこんなで、劇団クリエ、作品名で言うと風のコンチェルトという作品に、劇団クリエの作品としては初めて出させてもらうことになったわけです。入ったはいいんですけど、劇団クリエさんダンスがめちゃくちゃすごい劇団で、なんと劇団四季出身のダンサーさんが2人も振付師としているんです。もうそれはもうダンスがとんでもなかったですね、当時の僕にとっては。しかも初めて踊った曲が8分の5拍子と8分の6拍子という変拍子で、作曲家を呪いましたね当時その後藤さんという作曲家さんが曲を作っていたわけなんですけれども、まあ素敵な作曲家さんですよ。でもそんな素敵な作曲家さんを呪いましたね、本当に。はい、まあ、こんな感じでクリエと出会いまして、初めてクリエに出させてもらい、まあその間も劇団明けのミュージカルには所属をしていたわけなんですけれども、そんなこんなで、なんですかね、明けのミュージカルを離れるわけなんですけれどもね、まあ離れる理由としてはまあいろいろあったわけなんですけれども、なんといってもその劇団クリエさんは子供がたくさんいて、そしてそんな子供が、なんだろう、僕なんかが一生懸命稽古に取り組んだり、まあ本気でそのお芝居っていうものに向かっていく後ろ姿を見てくれて、それで何かを感じ取ってくれて、この子供たちのために何かできたら、それはきっと僕の幸せなんじゃないかなって思うようになってきたんですね。そしてそれがやりたいことになってきて、まあ意を決して明けのミュージカルを退団し、劇団クリエさん に入団していくわけなんです。まあ、そんな中でいくつかの作品に立つわけなんですけれども、記憶に新しいところでは、5月に行われました親指姫という作品があるんですけれども、親指姫皆さんご存知でしょうか。親指ぐらいの大きな女の子が、まあ、いろんな苦難に立ち向かいながらも最後は、南の島で素敵な王子様と結婚してハッピーエンドになるという物語なんですね。その中で僕はモグラ役、あとアンデルセン役をやったわけなんですけれども、そうですね、せっかくなんで、5月に公演されたばかりの親指姫の中から1曲聴いていただきましょうか。こんなことをやってるんですよっていうことで、まあちょっと切ないバラード系の曲なんですけれども、曲は親指姫から心から。
愛しい人よ、どこへ行ってしまった。
私を置いてどこへ行ってしまった。
親指姫、愛していたよ、
心から愛していたよ。
初めてだったこんな気持ち、
楽しかった毎日が、
もう戻ってはこないね。
はい、お送りしているのは作詞上原久恵、作曲金倉直樹で親指姫から心からなわけですけれども、まあこんな感じでミュージカルの舞台に立ちながらも、まあ今、仕事をしつついろいろ活動しています。本当にこのクリエという劇団はね、子供たちがいて優しくて、そして今このかかっている曲、金倉さんの曲がねまたいいんですよ。この人の書く曲でソロを歌えるとかはもう本当に幸せで、ミュージカルやっててよかったなっていつも思ってるんです本当に。そしてこうミュージカルと並行して僕がやっているもう一つの活動としては、毎年夏に8月ですね、波乱教の会というところで、広島長崎に落とされた原爆の被害者が綴った詩や手記を元に構成された台本を朗読するという活動もしています。これが毎年8月の第1週目の日曜日に、筑西市のゆるぶりランテというところでやっています。まあ、表現者として平和というものについて、訴えていく手段として、まあ、これもこれから生まれてくる子どもたちのためにいかにこの世の中っていうものを平和にしていけるかっていうことを考えた中でやっている活動になりますね。まあだいぶね後半駆け足になってしまいましたけれども、僕が演劇と出会い、そして今劇団クリエ、そして波乱教の会というところに所属して表現をしているっていうところの理由、まあ話せたかな、話せてればいいんだけどな、まあそんな感じになっています。はい、そしてね、またエンディングの方で告知しますけれども、この劇団クリエ実は10月に公演があります。そして波乱教の会も8月に公演があります。そちらの方、ぜひ足を運んでいただけたらなと思っています。はい、まだまだね本当はたくさん話したいことがあるんですけれども、寂しいですけどもね、そろそろお時間ないようなので、また機会があればこういった形を設けて、僕のことを話していけたらなと思います。ということで自由時間のコーナー以上です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムチョップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。 いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひお聞きください。
はい、エンディングです。さあ、どうだったでしょうか。初の試みとなる僕一人のみでの武井泉の赴くままにの放送、初めての一人ということで、まあね、ちょっと不慣れなところもあり緊張もしましたね。でもまあ、これはこれで楽しいので、もしかしたらまたこういう機会があるかもしれません。はい、ということで、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。はい、いやー、まあ楽しかったですね。あ、そうだそうだ、エンディングということで軽く僕の告知をまずしちゃいましょう。さっきも軽く触れたんですけれども、8月に波乱鏡の会の朗読劇があります。日程としては8月2日日曜日になりますね。時間帯的には何時だっけかな、まあ、また次回の放送で告知します。聞いてください。それとなんと波乱鏡の会、今年は戦後70周年、70周年というのも変ですね、70年目の記念すべき年、記念でもないな、まあ年なので東京公演も行うことになりました。こちらが8月29日土曜日になります。こちらも次回の放送でもしかしたらマルヒのゲストが来るので、その時に告知をするかもしれません。それとクリエ、劇団クリエの公演なんですけれども、こちらはちょっと先、10月18日の日曜日になりますね。こちらは14時と17時半の2回公演になります。題目は親指姫、僕も出ます。アンデルセンとモグラ2役になりますね。先ほど流れたソロ曲も歌います。きっとパワーアップして歌うと思うので、皆さんぜひご期待してください。会場の方は、こちらは水戸の水友教育会館大ホールとなります。ぜひぜひこの辺、日程を空けてお越しください。はい、今回、新たな試みとして僕一人でお送りしてきた武井泉の赴くままにですが、どうだったでしょう。一人で喋ってたのでね、大丈夫だったかな、面白かったかな、面白ければいいんですけれどもね。まあ、それでそんな感じで、ゲストをお迎えしていくわけなんですけれども、この放送を聞いて私もゲストに出たいとか、俺もゲストに出させてくれよなんていう方がいたら、番組の方までメッセージをいただければ、今だったらもしかしたら、ゲストに出られてしまうかもなんていうことも期待させつつ言っておこうかなと思います。今回はね、ゲストに武井泉さんをお迎えしてお送りしたわけですけれども、ゲストの武井泉さん、何か感想などはありますか。はい、楽しかったですと、まあ、なんだかんだで一人もね、結構好き勝手喋れるので、これはこれでありなのかなと、思っています。はいはい、そんな感じで、お送りしてきました武井泉の赴くままに第11回放送ですけれども、寂しいですけれども、残り時間が、そろそろなくなってきてしまいましたので、そろそろお別れのコールをしていきたいと思います。普段ならね、ゲストさんと一緒にコールをしていくわけですけれども、今日は一人で、でも一人でも元気よくいきたいと思います。いきますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。